しかし私の言葉を聞いているあなた方に言っておく。しかしあなた方は敵を愛しなさい。この二つのしかしによってイエス様は平地の説教の本論部分を今からお語りくださろうとしておられる。しかしでありますから、それまで述べてきた事柄を受けてはいますけれども、それと全く相反することを今からお話しされようとしておられる。述べてきた事柄を雪だるまのようにどんどんどんどん大きくしようとされながら、ただそれまでの事柄を肯定というか、そのまんまでいいという意味ではイエス様はご覧になっていない。今まで述べてきた平地の説教の序論部分、四つの幸いと四つの不幸を受けて、今それをちゃぶ台返し、ひっくり返そうとされておられる。しかし、ひっくり返すのは、この序論部分のイエス様がおっしゃった四つの幸い、四つの不幸せ、これをひっくり返されるのではなく、私の言葉を聞いているあなた方を、私が語った言葉そのままに新しくされようとしておられる。ひっくり返したのは、この前はこう言ったけども実はこうなんだよ、自分の言葉の否定ではありません。聞いているあなた方、そのあなた方が新しくされていく。今日はその思いを持って新しく主の言葉を聞きたいと思います。平地の説教の本論は三つに分かれています。一つ目が27節から30節。敵を愛しなさい。愛敵の教えです。これは攻撃的な敵に対して、私たちが受け身になって、良い生活をするための教えと言えると思います。二つ目が31節から36節。これは与える愛とか博愛の教えとして広く人間一般に対する裁くか許すか、それについての教えだろうと思います。三つ目が37節から38節。これはよく私たちが聞く黄金律。黄金律の教え。それはとても特殊です。不思議でたまらない。その不思議の基礎となっている部分が、この地上の当時宗教としてはユダヤ教であります。ユダヤ教の教えと比べてとても特殊である。人に対して裁くか許すかという、私たち信じる者の生活の中でのいわば人間関係というか付き合い方、これが新しくキリストの教えとして与えられている。この3つの中で今日は特に1つ目と2つ目の部分を聞き したいと思います。敵を愛する愛敵の教え、この表現だけでも皆さんはもう慣れているから驚かないと思いますけれども、とても不思議な感覚にとらわれます。一般的に敵というのは憎むもの、徹底的に滅ぼすもの、そういう存在であります。そんな存在を愛する、さらには親切にする、その存在を祝福し祈る、そして祈るという4つの積極的な命令がイエス様のお言葉として発せられている。この教えはマタイ版の説教にも伝えられていますし、また使徒パウロもあなた方を迫害する者のために祈りなさい、祝福を祈るのであって呪ってはいけません、こう教えています。敵というのは憎む者、そして呪う者であります。おそらくそういうのが世間一般的な常識。またユダヤ教ではですね、敵というのは神様にお願いしてやっつけてもらう存在でありました。あの人が自分を責める。神様、この責められている私を同情し、敵を攻撃してくるものをやっつけてください。これがユダヤ教の一つの祈りの形式として祈られていたものであります。また当時人付き合いの前提としては、味方を敵にすることではなく敵を味方にする、そういう考え方が一般的だったそうであります。そういうこの世の言い伝え、前提、またユダヤ教という当時の、世界宗教、この前提をひっくり返すために、イエス様は敵を愛しなさい、そうおっしゃるわけであります。これは6章22節、人々に憎まれるとき、また人の子のために追い出され、罵られ、汚名を着せられるとき、あなた方は幸いである、こう教えておられた、ここから引き継いでいることだろうと思います。具体的にはユダヤ教から新しくキリスト教徒に改宗したとき、どうしても迫害や差別、偏見が生じてしまう。このとき厄介なのは、キリストを信じたその人自身が憎まれているわけではなく、キリストを信じた行為、それが憎いのであります。自分の仲間をいわば洗脳して違うところに連れて行ってしまった、キリストが憎い。信じた人を憎んでいるのではなく、むしろその人を大事に思っている、大切に思っているからこそ、そっちに行くのはやめなさい、その意味で迫害をしてくる、差別し偏見を持って、キリスト教の悪口、人の子の悪口を言うわけであります。引き止めようとする、あなたのことが大事だからという、その 心の思い、また心配や好意がある。そうすると悪意というのはむしろ邪魔や妨害をする、そういう行為のこととなってきます。人々はあなたのことを心配している、それゆえそんな危ない宗教、人の子キリストから引き離そうとする、そういう人の子のことを誤解する存在に対して、敵に対して愛する、親切にする、祝福を祈る、祈るように言われているわけでありますから、これは素直にその心配を甘んじて受けなさい、受け入れるようになるためにはまず自分が変わっている、キリストによって生きている、そういうものに変わっている、新しくなっていなけなっていればいる分だけ憎むのではなく、まだ知らないんだ、まだ誤解しているんだ、そのところに立ってその敵を愛する、親切にする、祝福を祈る、そして祈る、いわば礼拝で言えば祝祷ですね。相手を本当に神様に預けるという、イエス・キリストの十字架のところに連れ出すという、送り出すという、この祝祷ができるわけであります。しかしどうしても個人の思いや器量によって新しくなること、そんな色気に振り回されてしまう私たちは、そんなことはできない。むしろ古い自分自身の中に逃げ込もうとしてしまう。古い自分、自分のことしか愛せなかった、自分のやることしか信じることができなかった、そういう自分を中心にしていた、それがキリストを愛するもの、キリストの言葉に聞くもの、キリストに仕えるもの、そういうものとして大いに十字架の力が働いている、そのことに出会いなさいという、そういう教えだろうと思います。器量によってやり遂げようとする、その古さはもう十字架によって終わったでしょう。そこから離れて救い出されて、今あなたはこの十字架の力によって新しく変わったでしょう。あなたが変わったんだから、当然自分自身を攻撃してくるそういう人たちも神様が必ず変えてくださる、そこに立ちなさいという教えであります。自分が神様によって新しい生き方をし始めた、自分が変わったのですから神様が変えてくださった、この神様の不思議な偉大な技に自分だけではなく全ての人々に及ぶように祈るものへとされて 古さを抱える自分の信仰を十字架は押しつぶし、木っ端みじんにして、そこに十字架に生きるという、その言葉を、いや自分にはできません、でもそういう否定形をも潰して、その言葉の中に入る、これが信仰に従うという新しさです。そして本論の二つ目、博愛の教えとして、広く一般的に人に対する裁くか許すかについての教えであります。時に一つ目の主題の例え話として考えてしまう場合もありますけれども、29節30節はそれまでのあなた方からあなたと言われています。それ以外の本論ではすべてあなた方です。あなた方があなたとなる、あなたがあなた方です。これが一つ新しくなった証拠と言えます。またキリスト教の味噌だと私は考えています。ここに主の憐れみを感じ取ることができる。それは礼拝から派遣されてそれぞれの生活の中に入ったとき、今ここで何か突発的な難題が起こったとしても、これだけ大勢の信仰の仲間あなた方がいますから、おそらくそれぞれ対応はできると思います。ただこのあなた方とされているキリストの一枝だとされている状態から、礼拝が終わって家庭に帰る、職場に戻る、そうなるとその大勢の中でキリストを信じる、新しい教えを生きる者としてたった一人であります。そうなるともろくも新しさが崩れてしまうケースがたびたび起こってしまう。信仰の友達がいるところとがいる、そこにとどまることは大勢いればいるほどできます。でも一人になるとそれが崩れてしまう。あっという間にこの世のルールの中で足をすくわれ、板挟みになってしまう、よくあるケースであります。こうなってしまうのは信仰の仲間がいるという信頼と安心であって、孤独になった時にはその仲間がいないという不安でありましょう。それはそれで決して否定はしません。ただもう一歩突き進んでほしい。あなたをあなたとしている、あなたをあなた方としている、あなた方をあなたとしている、これは目に見える信仰の友達の多さではありません。神がそのようにしてくださった。インマヌエルの神はいつもあなたと私と共にいてくださっている。このことを忘れてしまっているからではないでしょうか。自分は信仰者だから信仰者としての証を立てたいと素直に願います。それは言い換えれば、証とは言い換えればキリストを指し示すことであります。ここでは持っているものを次々に奪われていく、ある意味 無一文になっていく、そういうプロセスのようなものが説明をされています。ただこの状態はあなたの化けの皮を剥がすというか、あなたが溜め込んだものを一つ一つ剥がしていくというよりも、イエス・キリストがこの地上において十字架に向かって歩まれるその姿、あの裁判の時の姿、十字架の上で見せてくださった姿そのものがここで語られているのであります。次々に奪われ、最後には十字架の上で命まで奪われてしまう。ここで持ち物を奪うと訳された言葉は、強盗や山賊のように身ぐるみ剥がすような暴力的な行為を指す場合、それ以上に物を受け取る、その意味でよく聖書では使われております。イエス様おっしゃいました、十字架を取って私に従いなさい。この取ってです。イエス様おっしゃいました、自分イエス様という首輝きを追いなさい。この王が奪うであります。またルカは、天使たちは手であなたを支える、この支えるという言葉が奪うと今日訳されていた言葉であります。物を奪われていく、差し出さなければならない。非常に私たちの心は痛みます。そういう感情がグラグラしてくる。財産や宝物、知識という、知識という限定された内容ではなく、あなたの持っているいろいろなものを求められる。その数を数えてみろということではありません。あなたをあなたとしている原動力、エンジン、それを見せて、そう言われているようなものであります。イエス様は次々に奪われていく中で、奪われるままに、ご自分が奪われる悲しみに打ちひしがれたのではない。奪われるままに、それでも神がここにいる、私と共にいる、そのことを明かしされました。エロイエロイレマサバクタニ、どうせ私をお見せになったのですか。あの十字架の絶叫の叫びを上げながら、イエス様は神様を指し示された。沈黙の中にあっても、なおこの私を見捨てても、そういう神として共にいてくださる。神がこの絶望の中にあっても共にいてくださっている、そのことを示された。博愛の教えとは、主のために罵られるほどのものとされた、それを喜べという教えでありましょう。奪われていくことに心を残す古い生き方ではなく、主のために罵られるほどのものになった、主のためにそれを見せてみろ、そう言われるほどのものになった、 自分を自慢していたの、自分の働きを見せびらかしていたものが、イエス・キリストの十字架を指し示す、そういうものとされた。この新しさへの感謝、それがこの博愛の教えでありましょう。最後は、敵を愛することで、天の父と同じように、情け深い、憐み深いものになれとの教えであります。これも、今まで繰り返し聞いてきた中で、はっきりと、十字架のキリストの見姿が描かれているのであれば、何も足すことがない、そういう教えであります。この十字架の主に従う、信頼することが期待されています。そして覆す説教でありますから、自分はそんな真似はできないと、常に自分の古さで自分のガードをしていた生き方ではなく、その自分自身という前提の中で生きる、生きてきたものを、十字架はこっちにおいで、そこがあなたの居場所ではなく、閉じこもるところではなく、この十字架のもとへ来なさい、そう招くものであります。あなた自身を十字架が押しつぶし、十字架が新しく終わりの日に向かう歩みを共に歩んでくださっている。この大逆転、キリストがあなたと共に始めてくださっている。ここに立つ、この平地の説教、これはおそらくいい言葉、これを与えられて、まるでお札やお守りを与えられたように、それをこう感謝するようなものではなく、与えられたこの状態の中で一歩を踏み出してごらん、できないことを延々と言い訳の中でするのではなく、与えられている、できるかどうか分かんないけども、イエス様が共にいてくださっているんだったらやってみよう、そういう新しい思いというか、自分ではなく神様が共にいてくださっならやってみよう、そういう心構えというか、信仰を信仰としている部分をより強めてくださっている、そういうものだろうと思います。先週私は非常に落ち込んでいました。日曜日に落ち込んで、そして月曜日火曜日と教区の伝道協議会に出席をさせていただいた。私は基本的に学ぶこと、覚えること、勉強が大嫌いです。だから教区の伝道協議会という何かありがたい講演を聞いて勉強しなければならない、そういう雰囲気が大嫌いだ。ただ先週行った時にですね、驚きました。講演を聞いて慰められる、また休憩時間にいろんな先生方と話をして慰められる、それはまあ一人で大変だけども頑張れよ、そういう慰めではない、牧師として どこに立たなければならないのか、そのことをはっきりと教えられる。また信仰者として立たなければならない地点はみんなよく知っていると思います。でもそこにできない自分の弱さもそれ以上にご存知だと思います。それでもここに立つことだよね。これを互いに苦労しながら、ここから足を踏み外して大怪我をしてしまう、そういう失敗も繰り返しながら、でもやっぱりここだよね。キリストを生きる、置かれたキリスト、私の弱さを潰すキリスト、このお方に立つ、これしかないよね。これを本当に教えられたというか、それをもってみんな、じゃあ教会の使命である伝道を励もうよ、教会の中心と言われる説教を語り続けることに謙遜になって励もうよ。みんなできない、でも立たされている。これを互いに笑い合いながら、でも真剣に求め合いながら聞いたとき、初めて慰められた。無理すんな、そういう人間の気持ちをなだめる慰めではなく、ここしかないよね、これを確認することがどれほど慰めであるのか、それを新しく教えられた集会でありました。最後に思い出していただきたい、あのハイデルベルグ信仰問答、最初の問いであります。生きるにも死ぬにもあなたのただ一つの慰めは何ですか。答え、私が私自身のものではなく、体も魂も生きるにも死ぬにも私の真実な救い主イエス・キリストのものである。イエス様は説教においても十字架においても私たちの生活の中にご自身を置く、そのことにおいてあなたは私のものである、こう私たちを慰めてくださる、励ましてくださる、安心してこの私により頼み生きることを私たちによしとしてくださっている。この慰めの中で、この慰めが礼拝となる、この慰めが信仰となっていく、この慰めが私を私たちとしてくださる、この慰めが私たちを私としてくださっている、唯一のイエス・キリスト、そのお方の十字架と共に歩む、このお方がたとえ年を取ろうと病を得ようと、どれだけ自分が傷つこうと必ずいてくださる。この慰めの中でどうぞこの一週間共に歩み続けたいと思います。お祈りいたしましょう。天にいらっしゃる私たち一人一人の父なる御神様、御言葉をありがとうございます。 十字架の言葉をありがとうございます。私たちにとってこの教えは無理難題に思います。それでもイエス様は命令するだけではなく、この命令を与えられ、歩もうとする私たちと共にいてくださっている。どうかこの唯一の慰めの中で、私たちがいよいよ終わりの日、あの礼拝に向かうその時まで、主の言葉において新しくされ続ける歩みを、十字架と復活のキリストと共に歩み続けることができるようにお守りください。この教会の礼拝をどうか終わりの日の礼拝に向かう歩みの中でお守りください。この祈り、感謝して救い主、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。